らず、大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ヴェリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は越中秀文さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、越中秀文です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、私10月21日に32歳を迎えまして、はい、今回はリスナーの皆様からたくさんお祝いのメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。しかもビリマヤの32 ウニとか
でも一番いい頃ですよね、多分。
あ、そうですか。
人生でこれから一番輝く時じゃないでしょうか。いい一年になることを祈ってます。
うっかり過ごさないように気をつけます。はい、そしてですね、ベリモヤのスタッフの皆様にも今日はお祝いをしていただきまして、本当にありがとうございます。
よかったですね。
はい、ケーキ初めていただきました。嬉しい。さあ、ではですね、そんなリスナーの方のメッセージをここでご紹介しましょう。もやいもさん、30代男性の方です。大江さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そして、私の住む北海道では朝晩は暖房を入れることもあり、暑い夏から一足飛びに冬が来そうな気配です。さて、寒いといえば私の株式ポートフォリオは一向に温まりません。ヨーロッパの財政不安、アメリカの景気後退懸念、円高と寒風が吹き続けています。株式を保有している身としてはお寒い限りですということです。
なるほど。
北海道はもう暖房なんですね。
う
ん、
そうなんですね。今北海道っていうことなんですけどね、はい、なんかまたちょっと面白げな調査をちょっと見つけたんですよ。
前回のあのカレーと株価が連動するという、
なんだと思います。またあの北海道観光客数と株価なんていうわけなわからないことを言わないだろうなと思うかもしれないけど、やっぱりそういうんですね。本当にそうだ。本当にそういう調査があるんですよね。
北海道の観光客数、
そうです。それと日経平均株価に相関関係があると。
それは本当ですか？
うん、またそういう調査をですね、また同じところがまた真面目にやってくれてます。大和証券キャピタルマーケッツの調査なんですけどね。
気になりますね。で、どういうことなんですか？
で、要するに簡単に言うと、北海道への観光客が増えると、はい、株価も上がるということなんですね。で、年度ベース3月末の観光客数と、それから年度末の日経平均株価をね、はい、この関係を調べたそうなんですね。そうするとですね、相関係数は 0.39、 そういう意味では相関があるっていうんですけどね、前回カレーの時は確か 0.7 だったんですね。
あ、それに比べると、うん、じゃあやや関連するかも。
そう、教科書的に言うとやっぱりやや相関があるってことなんですけども、はあ、このレポートの見出しはですね、高い関係になってますね。どこが高いのかなと思うんですけど。
でもなんとなく分かりますね、その北海道旅行に行くっていう、うん、それはちょっと景気が良くないと行こうと思わないんじゃないですか。
ああ、鋭い。で、結局ね、どういう理由なのかというと、やはりその例えばね、東京などから旅行すると、はい、費用面での負担が大きいということなんですね。で、そのさらにその旅費だけじゃなくてですね、はい、美味しい食事を食べたいとか、娯楽など、そういった魅力が大きいだけに費用がかかるということで、はい、場合によっては近隣の海外旅行に行く、そのぐらいのお金がかかるということですね。
そうですよね。
で、それを理解した上で、なおかつ海外に行かずに北海道に行くというのは、気持ちの、余裕を表すものだと。ということで、そういう時は株価も上昇するということらしいですね。
冬の北海道もいいですよ。私、美瑛のもう一面雪原の状態の時に行ってですね、その日が暮れた後の世界が藍色になると。
藍色、
はい、その取材に行ったことがあ
るんです。幻想的な、
はい、夕暮れ時はこうオレンジ色ですよね、うん、そこから日が沈むと、うん、しばらくの間、うん、空に雲がない時、うん、しかもかなり寒い時、美しい藍色に染まるんです。空も雪原もというのを取材に行って綺麗だったんですけど、うん、投資するかと思いました
寒かったっけね、
はいはい、防寒対策だけはしっかりなさって行ってみてくださいね。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、天秤座の女さん30代男性あれの方の作品です。ホットチリ、辛くなくても涙出る。ホットチリ、辛くなくても涙出る。引き上げられた後の熱い抱擁に感動しましたということです、
うん、そうですね、
つまりこれは、うん、あのチリの救出劇、ということでホッとした。
なるほど、
チリ、ホットチリ、
ホットチリね、食べたくなりますねそれにしてもまあ面白いのはこの方ペンネームが天秤座の女なのに男の感じ、
ちょっとびっくりしましたね私も読んでて吹き出しそうになっちゃいました、
ね、この変化球ぶりは何なんでしょうかね、
あのこの方も誕生日おめでとうございますと書いてくださっていますので、私が天秤座の、
あ、天秤座か、
天秤座の女だからじゃないですかね。
なるほど、深いなこれ深い、
深いですか、
深い、あ、なるほどね、
小日向さんの深いが出ました。
これは深い。
ありがとうございます。よかったです。うん、深い。
川柳じゃなくてペンネームが深い。
川柳は？川柳は？
川柳はまあまあですね。
あ、そうですか。
いや、感心しました。
はい、天秤座の女さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さあそれではマリコの今週のモヤモヤ本題に参りましょうか。先週の木曜日10月21日羽田空港の新国際線ターミナルが開業しました。ニュースでも本当に話題になっていましたよね。それに関連しまして小日向さんには前回 LCC、
はい、
ローコストキャリア、
はい、
つまり格安航空会社の開設をお願いしたわけなんですが、
はい、
今回はその一方で、
はい、
再建中の日本航空が今どうなっているのかというのを伺おうと思います、はい、ではまず日本経済新聞のこちらの記事をご紹介しましょう。これは10月23日土曜日の日本経済新聞朝刊です。会社構成手続き中の日本航空が募集していた希望退職は22日締め切り日を迎え、全体では目標の1500人に300人強足りなかった模様です。日航は雇用契約を強制的に解消する整理解雇を選択肢とする一方で、希望退職の締め切りを週明けの25日まで延ばすとともに追加の募集を実施する検討に入りましたということですね、
はい、
日本航空が会社構成法の適用を申請したのは今年の1月のことでした。
そうですね、
そして、次の2月には京セラの稲森和夫さんが会長に就任をして、はい、再建に取り組んでいる最中なわけですが、はい、どうなんでしょう、進捗状況いかがですかね。
そうですね、はい、今おっしゃられたように、まあ、会社構成法を申請したのは、まあ、今年の1月なんですね、はい、それで実際に構成計画案を出したのは8月末なんですよ、で、まあ、11月末にはですね、東京地裁からこの構成計画この認可をね、はい、得たいと というふうにして今準備を進めているんですけれども、まあ、この当初はですね、実は、まあ6月末に、再建計画を出すということになっていたんですが、はい、やはりちょっと遅れたりしたんですね。で、まあ、ようやくまあ8月末に出したんですけれども、はい、まあ、これ東京地裁に認可してもらうためには、まあ、実現性がまあこれポイントになるので、まあ、今きちんと実行できるようにということで、うんうん、まあ、関係者で調整を進めている段階なんですね。で、そのリストラの部分で今結構ガタガタしてると。
そうみたいですね。
ですね、はい。で、まあ、当初これJAL はですね、事前調整型の会社構成法ということを謳い文句にしてたんですね。
はい。
だからその、まあ、再建計画お互い全部その関係者の利害が、全て整った上で、はい、計画をポンと出すということだったはずなんですけれども、ここまでガタガタしているというのは実は全く関係者の間で十分な調整ができていなかったと。
事前調整がうまくいっていない、
うん、
いない
ということなんですね。だからその大詰め一回作ってみたもののですね、
はい、
まあ、ちゃんと実行できるようにお互い合意作りのところで、
はい、
あるいはそのリストラの実行のところで、まあ、結構ガタガタ今してるということで、うん、まあ、大詰めは大詰めということが言えると思いますね。
そうですか。その構成計画案どういう中身なんですか？
はい、ですね、まあ、いくつか柱があるんですけれども、まずその、まあ、金融機関ね、融資している金融機関が、はい、まあ、債券を持っている債券のですね、87.5%、 これ金額にすると5215億円なんですけれども、まあ、これをまあ放棄しますと、
はい、
もうなかったことにしてあげようということですね。それからもう一つは、今までの株主のその持ち分をゼロにするためにですね、
はい、
資本を一旦ゼロにする、まあ、これを通常 100% 減資っていうんですけどね。
100% 減資、
なくしないことにしましょうと、その後で、関財人であるですね、まあ、企業再生支援機構、まあ、これ政府系のファーの支援ファンドですけれども、まあ、ここが3500億円を出資するというような仕組みなんですね。
その旧株主の持ち分をゼロにするために 100% 減資をして資本を一旦ゼロにするという、
そうですね、それで新しい今度資本を入れるというやり方なんですね。だからこれ全部紙くずになってしまうということなんですね。
いやそういうことなんですね。
これがですね一般によく言われるんですけれども、その株主責任を問うということなんですね。まあ、もともとその株に投資するというのはリスクがあることなので、結局それでそのリスクが現実化したというのはそれは分かってたことでしょうということで、まあ、厳しくまあ株主責任を問われるケースがあるんですけれども、まさに今回はそういうことなんですね。ですからまあその意味でその株主をまあ言うなれば入れ替えるということですよね。それで機構が新しい株主になるということなんですね。で、JAL はですね、さらにこの機構の他にですね、商社とか、まあ、そういった民間から追加で資本を募りたいということを言ってまして、さらに500億円程度、まあ、出資を募るという計画もまあ浮上してますね。
でもそうして紙くずになってしまうとたくさん泣く方いらっしゃるんでしょうね。
そうですね、もともと JAL は、
はい、
株主優待、ね、優待券狙いで結構個人投資家が多いと言われてたんですね。まあ、数十万とかですね、はい、まあ、そのぐらいの個人投資家の方いると言われてた株なんですが、まあ、それがまあ今年の2月の20日にまあ上場廃止になりましたね。
もう上場廃止しましたもんね。
そうなんですね。それでまあその前日の最後の取引の価格が1円ですから、まあ、それまでにまあ売りたい、まあ、売っちゃった人はで、まあ、損を確定してるし、はい、まあ、そのままにしといてる人も多分いっぱいいると思うんですけれども、まあ、いずれにしろその個人の方大きな損失を被ったのはそれは間違いないですよね。
そうですね。そして、コストの削減は進んでるんでしょうか？
あ、はい、この計画ではやはりですね、やはり柱っていうのが、まあ、人員削減によるコスト削減なんですね。
それがなかなか進んでいないという、今のところね、ニュースでしたね。
そうです。で、計画ではですね、グループの人員を今年の3月末に、まあ、4万8000人余りいたんですけれども、はい、でそれをまあ来年の3月、末までにはですね3万2600人にしますと言ってるんですね。ですからこの間ざっと約1万6000人減らさなきゃいかんと、
はい、
で、まあ、ほとんどがですね、そのグループの人員ですので、まあ、子会社を売却しているので、まあ、それによってまあ自動的に減る部分があるんですね、うん、それプラスの今あの話題になっているこの希望退職、
はい、
でこれで、やろうということなんですけれども、でその JAL の本体の方でですね、まあ、希望退職を今1500人、まあ、募ってるんですけども、さっきのニュースありましたように、はい、まあ、応募者が、まあ、あの不足しているということで
300人以上足りなかった、そうですね、
だから場合によってはその、まあ、整理解雇をする可能性もあるねということなんですね。でさらに、まあ、あとコストの削減ということでいくとですね、
はい、
まず燃料費なんですけれどもね、
はい、
特にその JAL はですね、まあ、ジャンボジェット、燃費効率の悪い飛行機が多いんですね、うん、でこれを中心に、まあ、あの103機以上も退役してもらうということで、
はい、
でさらにその一方でその燃費効率のいいですね、新鋭の中型機を入れるということによって全体のその燃料コストも下げていこうと、うん、そういう計画なんですね。
路線はどうですか、だいぶ減ることになるんでしょうか。
そうですね、あの路線の計画はですね、9月末からあの来年の3月末、まあ、これまでに、まあ、採算の合わない不採算の路線ですね、
はい、
まあ、これ内外合わせて45、これを廃止するという計画になってるんですね、この今年の3月はですね、じゃあどうかというと、今どれだけ飛ばしているかというと、 JAL の場合は国際線がまあ75、
はい、
で国内線は148飛ばしてるんですね、うん、でこの路線がですね、この計画 の, その最後のところが年であります、あの2013年の3月、はい、でここになるとですね、今まで75だったのが65に減って、うん、で148だったのは109に減ると、いうことなんですね。
国内線の方が減っているということは、国内線で不採算路線が多かったということですか。
そういうことですね、で国内の不採算路線を減らして、まあ、もちろんこの後新規のこの間新規の就航もあるんですけれども、まあ、これがですね、やはりその欧米の主要都市を維持しながら、やはりそのアジアのネットワークをですね、まあ、増強していくという計画なんですね。
そうなると全日空と比較するとどうでしょうか。
はい、あの全日空はですね、今あのこれ8月末の数字ですけれども、
はい、
今国際線で38路線飛ばしてて、うん、国内線は104なんですね、で人員についてもですね、3万3000人強ということなので、うん、ほぼまあその JAL と全日空というのはですね、ほぼ同じような規模になるということなんですね。
そうなんですね、
まあ、あの JAL は今まで JAS をですね、
はい、
JAS と系統合して合併してますんでね、その合併して本来ももっと大きいはずなのに、やはりそのいろんなリストラを進めることによって、ほぼまあ全日空ぐらいの規模にまで、小さくなってしまうということなんですよね。
飛んでいる路線はどうなんですか、はい、そんなに被らないんでしょうかね。
いや、これは被ると思いますね。あのやはりその国会社はみんな今アジアの需要増っていうのも見据えてますんで、やはりそのドル箱路線ですね、やはりそのアジアがこれからドル箱路線になってきますので、まあ、そこらで、やっぱりその全日空やですね、海外の航空会社ライバルとやっぱり競合しなきゃいかんということになりますよね。
その国内線の不採算路線がたくさんあったというのは、その JAL が何でしょう、こう飛ばざるを得ないような状況もあった、
そうですね、
ということなんでしょうかね。
そうなんですね、まあ、それがイコールその JAL があのやっぱり経営破綻に至った、まあ、一つの原因でもあるんですけどね、まあ、あのただそれだけじゃなくて、やっぱりその複合要因なんですね、で、まあ、一言で言うとですね、やはりその甘えの経営だったということが言えると思うんですね。JAL はあの戦後ですね、
はい、
1951年に設立されてるんですね、でこの時 の, その旅客の第1号機が木星号という、で飛ばしたのが1952年なんですね。
木星号っていう名前だったんですか、
は
い、
そうなんですね、ただこれがですね、はい、まずその旅客を乗せた第1号機が実は三原山に墜落しちゃったんですね、で37人の方がお亡くなりになったんですけれども、
はい、
実はこの時は実は日本航空といって言ってもですね、アメリカのノースウェストのチャーター機だったんですね。だからパイロットも米国人だし、はい、乗員も米国人。
あ、そ 37人全員、
いや、あのお客様は日本人結構いたんですね。でその実際この管制業も全部アメリカ軍がやってたんですね、まあ、戦後間もない頃なので。
そうだったんですか。
でこれはやはり悲願として、やはり純粋に日本人で運営する飛行機会社になりたいということで、はい、でその日本航空を国策として支援するためにですね、はい、1953年に日本航空株式会社法ができてですね、で半官半民の特殊法人として、まあ、スタートしたんですね。でその実際の運営にはその満州航空ってなったんですけども、はい、その満州運営してたんですが、満州経営してた時にですね、満州と日本の本土を結ぶ、旅客会社があったんですね、航空会社、はい、その、まあ、出身者たちが経営に多く数を携わったということなんですね。
満州航空っていうのは満州鉄道のようなものなんですか。
そうですね、それの、
航
空版ですね。やはりノウハウはなかったんですね、長距離を飛ばすというノウハウが。ただそれがもう戦後その全部その閉鎖されてしまいましたん でそういう人たちがその JAL の経営に加わってきたということでスタートしてるんですね。
はい、
でやはりその半官半民なんで、やっぱり親方日の丸意識がものすごく強いんですね。でその初代の社長も日銀の副総裁だった柳田さんという方なんですね。で以降しばらくまあ官僚がまあトップを務めていたということもあって、やはり官僚体質がまあ染みついていると。で私自身も昔ですね、日本航空担当してたことがあったんですけれども、はい、やはり非常にその印象として、まさにあの役所を取材しているような感じで、まあ、縦割りだなという感じがいつもしてたんですね。で実際その、まあ、運輸省の指導下にまあ事実上置かれていたし、でさらに自民党の先生たちの運輸族、こういう人たちの顔色を伺っていると。で半官半民会社で国策会社ということなので、財界も支援していたので、はい、会長ポスト、これもですね長らく実は財界から出してたんですね。まあ、言うなればその政官財が一体となって、まあ、運営してた会社ということが言えるんですね。
それで甘えの経営につながってしまったと。
そうですね。で、まあ、あの停留にはやっぱり何かあってもね、
はい、
まあ、最後は政府が何とかしてくれるという意識があるんですね、あったんですね。ですからその1987年に日航法が廃止されて完全民営化されたんですけれども、はい、まあ、その後もやっぱりその意識が抜けなかったで、まあ、社内ではよく言われてますけれども、やはりその派閥争いが絶えなくてね、まあ、その官僚派とか営業派とか労務派とかいろいろ言われましたけども、はい、それで常に社内抗争があったと。でピーク時にはですね、労働組合が9つあったんですね。
9つですか。
9つあったんですね。
それは同じ会社なのにどうやって。
もともとその先鋭的な組合があって、でそれをその潰すためにその御用組合を作ったりとかね、あるいはその乗務員とか地上職とかも非常に分かれてたんですね。でさらにその合併もあったんで、さらにそのピーク時には9になっているということで、まあそういうことでも社内は結構抗争が絶えないという感じになったんですね。で金融機関の方もですね、まあ、その経営不振に陥ってもね、まあ、最後は政府がついてるから大丈夫だよということで、まあ、安心して融資を続けてきたというようなことなんですね。
会社の中でガチャガチャと派閥争いをしている影響は実際業績には出てるんでしょうかね。
はい、それはねやはりあるんですね。
はい、
典型的な失敗例と言われてるのが、86年から10年間やったこのドルの先物予約と言われてるんですね。10年間にわたってこの時だと1ドルを買うのに180円払いますよと、
はい、
180円程度払いますよという取引なんですね。でこれその10年間かけて円安になってればですねいいんですね。それはその1ドル買うのに例えばもし240円になったとするとですね、240円と180円、240円払わなければいけない1ドルが180円で済むということなんで、
はい、
それはもう得なんですけれども、これ逆に円高になればですね、より実勢より多く払わなきゃいけないですね。100円払えばよかったものを180円払わなきゃいかんということになると、損になると。 で実際どうなったかというと、そのプラザ合意後ですね、円高が加速しちゃったので、はい、完全な裏目に出たんですね。でこれで2000億円程度の損失を被ってるんですよ。でこれがあの普通はね、普通の事業会社っていうのは普通まあ3ヶ月単位ぐらいでしか予約しないんですね、
はい、
やはりそんな先まで固めちゃったらこれ今リスクありますから。
えこれ一気に10年間分先物予約したんですか。
そうなんですよ、信じられない取引なんですね。
普通は3ヶ月単位のところ
を、だいたい3ヶ月ぐらいにやることを、今回はこの時の取引では10年間やっちゃった。
随分と気の大きいことをしたわけですね、
うん、そう、これは未だに信じられない取引だと言われてるんですけれども、それでまあ当然のことながらその損失が出るということなんですね。
それはどう処理したんでしょうね。
でこれをですね、まあ、あのどうやったかっていうと、でこれは要するに航空機の購入にかかるコストというふうに考えてですね、結局その航空機の値段に上乗せしたんですね、損失分を、うん、でこれだけ高い飛行機を買ったということにしちゃって、はい、表面化しないようにしたんですよ。だから例えば全日空が持ってる JAL のジャンボ機とですね、値段がどっちが高いかって JAL の方が圧倒的に高いということが帳簿上に乗っかっちゃったんですね、
はい、
でこれ通常であれば普通はまあ為替差損みたいな感じでね、損失処理をするんですけれども、そうするとまあ経営責任を問われちゃう、はい、でしかもその社内、さっき言いましたように社内抗争が絶えない、で足を引っ張られかねないというので、やはりこう隠そうと、事実上ね表に出ないようにしようということにしちゃったんですね。
外に隠そうというよりも内向きに隠そうという、
そうですね、内向き、そういうのもすごくあったんですね。であのこれ JAL は結局あの倒れた時ですね、債務超過が9500億円だったんですけど、ものすごく巨額なんですけどね、でこれもですね、なぜこんなになったかというと、もちろんそのリストラの損失もあるんですけれども、はい、やはりその航空機をですね、その当時の時価で評価し直したら、はい、ものすごい評価損が出たと、
は
いうことで、その機材だけで5000億円ぐらいの評価損が出たと言われてるんですね。だからやはりこの時の取引の失敗みたいのがですね、こうずっとその隠れ債務として残ってたっていうのが、やはりこの巨額の債務超過の一つの原因になってるんですね。
それからその甘えの経営の一因、政府にも原因はあるんでしょうか。
そうですね、あの先ほど大江さんがおっしゃってたようにですね、やはり政府にもやっぱりこれ責任はあると思うんですね。そのインフラ使用料、まあ言うなればあの空港を使うのに使用料をですね、はい、航空会社に貸してるんですけれども、でさらにその税金も貸してるんですね、うん、でよくまあ最近言われてますけど、はい、まあ、羽田の着陸料はあのソウルとかシンガポール、まあ、これに比べるとまあ4倍から8倍ということで非常に高いですよね。でさらにその税金でですね、航空燃料税っていうのがあるんですけれども、
はい、
でこれはですね、制度そのものが日本以外でアメリカにしかないんですね、他の国にはない。でさらに、アメリカと比較しても20倍以上だと、そのぐらい高い、
はい、
だから政府はですね、非常に重い負担を航空会社に、 JAL に、全日空にですね、かけていったと。でそのお金をですね、どうしたかというと、その財源をですね、それで徴収したお金をですね、積み立てて、それを不必要な地方空港、まあ、これをどんどん作るということに使ってったんですね。でさらにその政治家はですね、その JAL や全日空に圧力をかけてですね、その地方空港までの路線を開設させたと。でまあ当然のことながらですね、不必要な空港だということで、結局それが不採算の路線ということになりますよね、
はい、
でそれがまあ経営を圧迫するというまあ悪循環なんですね。結局まあ JAL の甘えということだけではないという、まあ、先ほどあの複合要因と言いましたけど、はい、まあ、それでお分かりいただけると思うんですけれどもね、でその結局 JAL は年間でこういったコストを1700億円以上払ってるということで、これが売上の 10% を超えてるんですね。ですからもうとにかくこれも下げてほしいということを、まあ、構成計画ではですね、はい、要望してますね。
まあ、話を聞いていますと、 どうしてそこまでこう高コスト体質になってしまったんだろう、ブクブクになってしまったんだろう、その原因が分かったわけなんですが、足元の業績どうなってるんでしょう。
はい、20日の日にですね、 JAL の稲盛会長がまあ会見してるんですけどね、はい、でそこでその、まあ、9月の中間期の数字を言ってるんですけれども、営業利益で1000億円規模になったと、
はい、
でこれはですね、実は過去最高なんですね。で構成計画によるとですね、
はい、
来年の3月だから2011年3月期に641億円の営業利益を計上すると稼ぎますという計画になってたんで、で言うなれば上半期だけでまあ達成しちゃってる形になってるんですね。で、まあ、これはコストの削減効果と、それからまあ円高ですね、はい、まあ、これで燃料のコストがまあ大きく下がったっていうのが多分大きいんですよね。で、まあ、銀行団に今 JAL はですね、新規融資の再開を交渉中なんですけれどもね、はい、まあ、この足元の好業績は、はい、まあ、その交渉の追い風になるんじゃないかという見方もありますね。
ということは再建進んでいるわけですか。
前進はしてますよね。
前進はしていますね、
はいはい、前進はしてると思いますね。
ただずっとこの調子で進んでいけるものなんでしょうかね。
そうですね、まあ、この前回も話しましたけど、やっぱり LCC の構成があるし、あとはその、まあ、それでもなお再建計画を終えてもなお、まあ、世界の航空会社と比べてもコストが高いということを私言ってきたと思うんですけれどもね、まあ、そのあたりをどう克服していくかということなんですけれども、その稲盛さんはまた同時に興味深い発言をしてましてね、はい、この間の会見で、でハイクオリティなプレミアムな輸送会社を目指したいという言い方をしたんですね。
ということはその LCC とは一線を画す。
そうですよね、そういうことになるんですね。で構成計画には検討するという文言を織り込んでるんですけれども、まあ、事実上そうはしませんというようなことを言ったに等しいと思うんですね。
検討を織り込むというのは LCC
LCC の、創設を検討するという文言は一応入ってるんですね。ただこれもその当時の前原大臣に入れさせられたと、はい、いうそういう見方もありまして、はい、実はその JAL そのものはですね、やはりその格安航空志向はないということを今言ったようなもんなんですね。
国際線というのはなかなか集客の見込みなど難しいものなんでしょうか。
そうですよね、ひとたびなんかね、イベントというかその例えばテロみたいな話とかね、それからまあいつやの SARS みたいな話ですね。
ありましたね。
ああいうことが起こるとですね、やはりその一気に旅客需要は冷え込んじゃうんですね。で今では確かにも中国路線、やはりさすがにこの日中間のきしみでですね、はい、中国路線がバッと伸び悩んでるということもあるんですね。で今のところその再生機構がなんかこういったイベントリスクがあった場合は、
はい、
資金支援するというようなことになってるんですけれども、いずれにしろ何がこの先起こってくるかわからないというのと、まあ、一段と競争が激しくなってくるので、
はい、
JAL のその再建というのはまあその決して視界良好とは言えないと思いますね。
そういう状況なわけですね。以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から越中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう、
はい、
今週のカバー特集こちらです。中国リスク息のむ世界、異業の大国電撃利上げの波紋という記事ですね。どういう内容なんでしょうか。
はい、先週の大きな経済ニュースといえばですね、やはり誰もが予想しなかった、まあ、中国の電撃利上げですね。
これは予想しなかったことだったんですか。
もうほとんど誰も予想してなかったに近いような感じですよね。
かなり圧力はかかっていましたよね、ずっと。
ですが、まあ、利上げまではしないというふうにみんな思ってたんですが、まあ、その電撃利上げのですね、まあ、裏側と、まあ、世界のマーケットに広がった波紋、 まあ、これを内外の取材もフル活用して、まあ、徹底的に追いかけた特集なんですね。
はい、でもその皆さんが予想しなかった中でなぜ利上げをしたんでしょうか。
はい、実はこの読み解きはですね、単純じゃないんですよね。で、利上げしたのは19日なんですけれども、はい、実はこの前後にですね、まあ、重要なイベントがいくつかあったんですね。で、まずその前日の18日なんですけれども、はい、習近平国家副主席が、まあ、次期中国の最高指導者になるという人事が固まったんですね。
はい、
で今度はその先ですけど21日9月の消費者物価指数を発表してるんですけれども、まあ、この時はですねこの数字がまあ前年同期比で 3.6% ということで、中国はその目標はですね 3% 以内というふうにしてるんですけれどもね、まあ、これを3ヶ月連続で上回ってきちゃったんですね。ですからそのインフレ懸念がまあ再燃しているという格好になってるんですね。で同日にですね7、9月の GDP、まあ、これを発表してるんですけども、はい、まあ、この時はその数字が 9.6% と、で、まあ、4、6月が 10.3 だったんで、まあ、やや鈍化はしてるんですね、まあ、だけどまあ高成長だということなんですね。でさらに先週末に G20 の財務省中央銀行総裁会議が開かれましたけれども、はい、まあ、そこではやはりその人民元をはじめとしたまあ通貨安がまあ焦点になっていたと。
そうでしたね。
まあ、こういったそのいくつかのイベントの中の合間を縫ってこう利上げしたという格好になっているんですけれども、じゃあこれどういうことかというとですね、はい、その中のに当てはめて考えていくと、まず一つがですね習近平体制のお披露目と、やはりその注目度が高まるという一段と高まるでしょうと中国に対してね。ははは。それからまたこれ実利的な話ですけども、やはりそのインフレの防止、それから、もう一つがですねその G20 に向けた、まあ、対外配慮だったんじゃないかと。要するに利上げをすればですね、まあ、人民元高ということが連想されますので、はい、そういう意味ではその牽制できるわけですね。その中国の切り上げ圧力というものを多少まあ和らげることができるということで、言うなれば、まあ、一石三鳥を狙った、まあ、巧妙な一手という言い方もできるんですよね。
そういうことだったわけですね、
はい、
かなりしたたかなんじゃないですかこれは。
そうですよね。で、まあ、それだけじゃないですね、もっと驚いたことがあって、その翌日なんですね、利上げした翌日なんですけれども、はい、この時にですね、人民銀行はですね、人民元の基準値っていうのを発表するんですね、はい、まあ、その日の取引の基準になる水準なんですけれども、実はそれをですね 0.3% 安ということで、大きく引き下げたんですね。
それはどういうことですか。
そうなんですよね。で利上げはねこれは通貨安を是正すると、はい、いうことですよね。要するに原価が強くなりますね、理屈でいくとね、はい、でそれを今度逆に基準値を引き下げるということは、これは逆にその原安誘導みたいな感じになりますよね。全く逆のことをですね混在させたんですね。だからよく中国言われますけど、
はい、
そのまさに左にウインカーを出してですね実際右に曲がっていくとね。
まあ、なんでそんなことするんですか。
そうですね、
これはかなりのモヤモヤですよね。
モヤモヤするでしょね、普通もやもやするんですよ、なんでなんでみたいなね、
はい、
でそのもし利上げの翌日にですね基準値も引き上げるということになるとですね、はい、これ原高に弾みがつく可能性があるんですね。原高圧力が高まると。だからまあ基準値の方だけは下げてですね、まあ、緩やかな原高しか容認しませんよという、そういう姿勢を改めて示したんじゃないかという解説なんですね。かなりしたたかです。言うなれば
難しいことしますね、
そうなんですよね。
でもアメリカは大幅な人民元の切り上げを要求しているわけですよね、はい、それには応じないよということですか。
そうですよね。先ほどG20 を睨んだ配慮ということを言いましたけれども、はい、まあ、利上げをすればですね、まあ、国際協調に向けてねちゃんと努力はしてますよという主張する材料だけは、まあ、用意できるわけですよね、
はい、
でアメリカは原安のですね是正に向けて、まあ、かつてのプラザ合意のような、まあ、国際間の通貨協定に持っていきたいわけですね。でそれによって原安を是正したいと一気にね、
はい、
で G7 はその舞台にもなるんですね、 まあ、ですがその中国はどうかというとですね、プラザ合意後のまあ急激な円高をきっかけにね、日本がまあ不況に陥って、はい、でさらにその失われた10年と言われたまあ長期の低迷につながっていっていうと、この歴史をやっぱり詳しく相当勉強してるんですよね。ですからその米国の求めるようなまあ大幅な切り上げにはですね、まあ断固として応じないという姿勢を示してるんですね。
それで今回のカバー特集の見出しは異形の大国と。
そうなんです。
その通り
で、やっぱり異形だし異質なんですよね。
ただその 10% 近い高成長なわけですよね、はい、しかもずっとそれが続いていると、切り上げても大丈夫なような気もするんですけど、それはそうですね、そうではないんでしょうかね。
まあ普通だからアメリカなんかもそう思ってるんですね、
はあ、
ただし中国がどう言ってるかというと、まあその切り上げならね、輸出産業が大打撃を受けて、
はい、
社会不安が起こりかねないと。そうすると結局は世界、はい、あなたたちがみんな困るだろうと、まあその開き直ってるっていうようなまあ感じもあるんですけどね、まあそういう理屈なんですね、
はい、
で、まあ、本音ベースで言うとさらにそれだけではなくて、やはり今気にしてるのがですね、海外から流れ込んでるまあ投機資金、
はい、
ね、これ以前もお話したかもしれませんけど、いわゆる熱戦、
あ、ホットマネ
ー、中国語で何て言うんでしたっけ、
熱戦恥ずかしい、ね、はい、
でその熱戦にですね、神経を尖らせてるんですね。で、あの今はあの海外からその人民元の人民元建てのですね、株や債券投資っていうのはまあできないんですけれども、でさらにですね、外貨を人民元に交換するのもですね、貿易や直接投資だけにまあ厳しくまあ制限してるんですね、
はいはい、
でそれをですね、今その例えば資金使途を偽ったり、それからその貿易の取引額の金額を水増ししたりとかね、
はい、
さらにその地下金融でこっそりと資金を持ち込むなりということで、はい、かなり の, その投機資金が中国に入り込んでると。
そうなんですか、どれぐらいと見られてるんですか。
はい、それで、ある推計ではですね、9月だけで、まあ、日本円で1兆3000億円強が流れ込んだと言われてるんですね。でこれはその同じ推計基準でいくと、まあ過去最高ということなんですね。
あら、それはどうしてそんなに流れ込んできてるんでしょう。
やはりその今後ね、あの元が、まあ、大きく上がってくると、元高を睨んだ動きなんですね。で、そうす、まあ、し、あのもしその元高ということになるとですね、まあ、その結局その為替だけで結構、
はい、
債益を取ることができますよね。
そうですね。
でさらにそのお金が流れ込めば、どんどんその資産価格が上昇すればですね、はい、その分ダブルでも取れるということで、うんうん、かなりの投機資金がやはりこの中国国内での運用を狙っていると。でそういうことを考えるとですね、中国当局としてはやはりその急激な流入を避けるために、
はい、
やはりその大幅な切り上げだけはですね、やはりどうしても避けたいという、まあ、そういう事情もあるんですよね。
それからあのアメリカが G20 で2015年までに経常収支の GDP 比 4% っていうのを提案しましたよね。これ結局共同声明には盛り込まれなかったわけなんですが、これも中国睨みといいますか、人民元睨みなわけですか。
そうですね、あのやはりそういうふうに言われてますよね。であの中国はですね、まあ、現在まあ 5% 前後の黒字ということ、この基準で計算するとなるかと思うんですけれども、はい、まあ、この数値基準というのをですね、まあ、課すことによって、まあ、その人民元の切り上げをまあ迫ると。要するにこの守るためにはですね、
はい、
なかなかその資本の取引、お金の取引ではコントロールできないので、結局その貿易黒字をいかに縮小させていくかっていう話になると思うんですけれども、
はい、
そうすることによってですね、おのずとやっぱり人民元を切り上げざるを得なくなるんじゃないかということで、こういうくせ玉を投げたというふうに言えると思うんですね。
今のこの通貨安競争状態、是正は難しいんでしょうか。
そうですね、G20 ではね、まあ、ひとまずその通貨安定に向けたまあ国際協調、まあ、これを演出してはいますけれども、はい、やはり結構実効性には疑問符がつきますよね。で人民元をめぐる欧米と中国の対立だけじゃなくてですね、先進国と新興国の対立も根深いものがありますよね、はい、新興国にはその先進国の長期にわたる金融緩和で、 まあ、膨らんだマネーが新興国市場に流れ込んできていると、でその結果として、まあ、新興国の通貨が不当に高くなっているという、まあ、不満がものすごくあるんですね、さらにその新興国でもしバブルが膨らんでいってしまうとですね、確かにそれはまあ世界経済にとってまあ大きなリスクになるわけですよね、で、まあ、ですからその通貨戦争の名付け親とされていましたそのブラジルのマンテガ財務相は実際この会合欠席したりしてるんですね。ですからなかなかこれからこの通貨の安定を向けた協調っていうのはですね、まあ、実際やっていこうとなると、まあ、結構難しいということは言えると思いますね。
そうすると世界のマーケットはどうなっていくんでしょうかね。
そうですよね、あの中国の利上げを受けた、まあ、先週はね、日経平均はその週間で 0.8% 下落、でアメリカの株ダウ平均はですね、0.6% 上昇と、まあ、あのほとんど動いてないみたいな感じなんですね。ですからそのすごく消化難だったということが言えると思うんですね、で実際その11月の2日3日またですねアメリカはその FOMC、連邦公開市場委員会でですね、追加緩和をやるというふうに言われてますよね、で、まあ、これから相次ぐイベントがあるんで、まあ、やはりそれを睨んでですね、まあ、相当その波乱含みの展開ということになる可能性もあると思います。
そうですか。ということで今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集は中国リスク息の無世界異業の大国電撃利上げの波紋でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介してまいりましょう。まずはフォーカス面、成長株 ASEAN 経済に厚み、そして This Week 面、視界不良の通期業績円高景気減速、情報下方修正銘柄は、そして会社がわかる面です。フランフラン大人顔に変身中、バルス脱カラフルと路面店でブランド再構築、ヒトクロスロード面、スコット・キャロン物聞く株主の哲学ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介してまいりました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。越中さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回もかなり熱く越中教授に語っていただきましたね。
淡々と熱くね井上さんみたいに熱く熱くじゃないんですけども一応心の中は熱いですけど、
うちに秘めたる情熱、それが越中さんの特徴です。さあではエンディングでもリスナーの方からのメッセージご紹介しましょうか。樹徳さん40代男性会社員の方です。ありがとうございます。本日日経ベリタスを定期購読開始しました。おお。初回は新聞配達員さんから直接いただこうと6時起きです。ん、来た来たと出て行ったらいつもの新聞だけ、あれベリタスは今日からお願いしているんだけどと言ったところ、それから30分後、これですね、連絡ミスでしたと言って持ってきてくれました。感激。配達員さんもベリタスを支えるスタッフなんですね。配達員さんの気持ちを裏切らないように真面目に読み続けたいですということです。
いや、ありがたいですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひ皆さんも樹徳さんに続いてくださいお願いします。
直接最初の一紙は手渡してもらいたいと6時起きなさった、
ね、本当にありがたいですよね。
そうですね、私も定期購読して
ますよね。
してますね。
必ず、ね、毎週毎週熟読していただいて、ですからやっぱりこの話をしてても違和感が全然ないですよね。この経済の話をしてもね。
そうですか。
やはりベリタス効果
だったらいいんですけど、はい、ただ世の中にはわからないことがまだまだたくさんあって、頭の中はモヤモヤのままです。
はい、じゃあこの番組で話していきましょう。
お願いします。 その他にもたくさんの方からメッセージいただいています。ありがとうございます。お名前だけでもご紹介させていただきましょう。京都特許許可局さん、歩む森本さん、佐藤秀樹さん、熊石さん、のっぺりやんさん、その他多くの皆さんからメッセージいただきました。本当にありがとうございました。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の佐瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてくださいね。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの越永秀文と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。